詩編の140編をお読みします。主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐を行う者から守ってください。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けていきます。蛇のようにその舌を鋭くし、唇の下にはマムシの毒があります。セラ。主よ、悪しき者の手から私を守り、暴虐を行う者からお守りください。彼らは私の足をつまずかせようと企んでいます。高ぶる者は私に罠を仕掛け、綱で網を広げ、道端に落とし穴を設けました。私は主に申し上げます。あなたは私の神。主よ、私の願いの声を聞いてください。私の主、神、私の救いの力よ。あなたは私が武器を取る日に私の頭を覆ってくださいました。主よ、悪者の願いを叶えさせず、その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。私を取り囲んでいる者たちの頭、これらを自らの唇の害悪が覆いますように。燃える炭火が彼らの上に降りかかりますように。彼らが火の中に深いうちに落とされ、立ち上がれないようにしてください。そしる者が地上で栄えませんように。災いがすぐにも暴虐を行う者を捕らえるようにしてください。私は知っています。主が苦しい者の訴えを支持し、貧しい者のために裁きを行われることを。まことに正しい人はあなたの御名に感謝し、すぐな人はあなたの御前に住むでしょう。それではメッセージをお願いいたします。
おはようございます。今日は詩編の140編からの御言葉の分かち合いになりますが、ある旅館を経営なさっているご主人が、経営コンサルタントの方に悩みを相談したそうです。で、その悩みというのは何かというと、この夕食が終わった後に、夕食を食べ終わったお客様たちがなかなか席を立ってくれない、つまり後片付けがなかなかできないということだったそうです。どうしたらお客様が早くね、席を立って自分の部屋に帰るとか、お風呂に行ってくださるとか、そういう方法はないでしょうか。もし皆さんがそういう相談を受けたら、何とお答えになりますか。どんなアイデアがあるでしょうか。その経営コンサルタントの方の答えはですね、お客様が泊まったその旅館の印象が悪いときは、食事が終わったらお客様はさっさと席を立ちます。でもその旅館の印象がいいときは、その余韻を楽しむかのようになかなか席を離れないものですよ。これはどこの旅館でも言えることです。まあ、こんなアドバイスをしたそうです。そしたらそれ以来ですね、その旅館のご主人の見方が変わったんです。食事が終わった後、いつまでもお客様がその夕食の席から離れないのを見ると嬉しくなったんです。ああ、うちは印象がいいんだ。だからお客様はなかなか席を立たないんだ。つまり今までイライラした要因が喜びの要因に変わったわけです。その経営コンサルタントは別に何も新しい方法を教えたわけじゃないんです。ただその目の前で起こっている出来事の、まあ、解釈を変えたといいますかね、見方を変えただけなんです。事態は変わっていないけれども、ご主人の見方、考え方、そういうものが変わることによって、事態は何にも変化してないのに、悩みの対象が喜びの対象に変わったということです。対人関係や、あるいは物事を解決するときに、 一つの大切なことがあります。これは原則とも言っていいと思いますが、それは人は変えられない。変えられるのは自分だけということです。多くの問題は自分を変えることで解決していきます。でも多くの人々の悩みは変えられない人を一生懸命変えようとするんです。子供が変わってくれたら、夫が変わってくれたら、妻が変わってくれたら、上司が変わってくれたら、部下が変わってくれたら、先生が変わってくれたら、生徒が変わってくれたら、人は変えられないんです。だからその悩みはいつまでも解決することはありません。でも、自分自身は変えられるんです。自分の見方や考え方が変わることで、それまで悩みの種であったことが、喜びの原因に変わることがしばしばあるわけです。そういう意味で聖書はまさに、問題解決の書と言ってもいいです。なぜなら、聖書は私たちを変えてくれる書物だからです。今日もダビデの名前がその表題に記されています。ですからこの詩もまたダビデの人生を反映し、またダビデの信仰を歌ったものだと思われますね。ダビデの人生もそうでしたが、誰の人生にも絶えずその敵と呼ばれるような存在がそこにあるわけです。つまり私たちを悩ませる存在です。そういう存在に対して、あるいはそういう存在に囲まれているときに私たちはどうすべきなのかということが今日の詩編のテーマです。まず一節から五節はこの助けを求める祈りが歌われています。ダビデが主に向かって助けを求めています。ダビデはここで自分を苦しめる敵のことをいろんな表現を使ってますね。一節では横島な人、また四節十一節には暴虐を行う者、そして悪しき者、高ぶる者、そしる者、まあこんな言葉で自分の敵のことを表現しています。どうでしょうか、皆さんが横島な人、暴虐を行う人、悪い者、高ぶる者、そしる者という言葉から誰を連想します？悪いやつ、高ぶるやつ、そしるやつ、俺の嫌いなやつっていうと誰を連想します？そしてその敵がですね、自分に対する行動が二節には、彼らは心の中で悪を企み、日ごと、つまり毎日戦いを仕掛けてくる。もう非常に敵がね、挑発的に攻撃してくるんです。そういう様子ですね。そして三節を見ると、蛇のようにその舌を鋭くし、唇の下にはマムシの毒があります。これは言葉による攻撃ですよね。もう自分に対する嘘偽りをこう流す。あることないこと、全部悪口を言いふらす。そういう敵の攻撃ですね。四節には、彼らは私の足をつまずかせようと企んでいる。もう様々な謀略をね、企てている。五節には、高ぶる者は私に罠を仕掛け、綱で網を広げ、道端に落とし穴を設けました。もう非常に積極的なね、攻撃ですよね。この表現は敵の攻撃がものすごい激しい、厳しい、そして繰り返し繰り返ししつこい、そういう状況をこの歌われています。そんな中でダビデは助けを求めています。一節、主よ私を、助け出し、守ってください。四節にも、主よ私を守り、お守りください。イエス・キリストが弟子たちに、いわゆる主の祈り、こういうふうに祈りなさいよって教えられた祈りの中にも、私たちを試みに合わせず、悪より救い出したまえと祈れとおっしゃいましたね。まさにダビデはそう祈ってるわけです。私を攻撃する者がいます。私を罠に仕掛けようとしている人がいます。どうぞその攻撃から私を守ってください。窮地に陥った時に助けを求めることのできる相手がいるということはとても嬉しいことですよね。心強いことです。そしてダビデは6節から11節、そういう敵に対して神様はどうぞ彼らを裁いてください、彼らの攻撃を止めてくださいという祈りをしています。ダビデにとって絶対的な信頼を置ける存在、 それは主なる神様でした。ですから6節で、私は主に申し上げます。あなたは私の神。主よ、私の願いの声を聞いてください。7節にも、私の主、神、私の救いの力よ。ダビデがここで主と呼んでいるお方は、天地創造の偉大な神です。私たち人間をお作りになった神です。ダビデは自分に命を与え、自分の人生を導き支えてくださっている、そのお方がいる。それが主なる神だ。そのお方は絶対的な力を持って全てを支配なさっている。だから、助けを求めるのに十分なお方だ、ということを知っていたわけですね。私たち人間が何か窮地に陥ったときには、その問題を自分よりも賢く解決できると思える人に私たちは助けを求めますよね。困っているときにあんまり3歳児にはもう助けを求めないでしょうと、大人はね。もっと自分より賢い、自分より力がある。そう思える人に助けを求めますよね。例えば、もし仮に私が今、夜の街をね、治安の悪い夜の街を2人の友人と歩いているとします。一人は警察官、もう一人はお医者さんです。すると目の前からですね、いかにも人相の悪そうな男の人が近づいてきます。その時にどっちに助けを求めますか？こういうケースは警察官である友達に助けを求めますね。でも殴られた後だったらお医者さんの方の友達に助けを求めます。つまり自分が直面している危機的な状況に自分よりももっとうまく対処してくれると思う相手に助けを求めるわけです。主なる神様は王の王なるお方です。この世界宇宙を作り、人間の歴史を支配し、そして前の139編でも学びましたように、私たちを母の胎の中で形作られたお方、私たちの人生に全ての計画をお立てになったお方です。こんなお方が私たちと共におられるんだったら、そのお方に助けを求める方が最も賢いことだと思いますね。だからダビデもそうしたわけです。日本でいわゆる進化論に対して創造科学、ね、つまり世界は神によって作られたんだということを科学的にこう説明し証明しようとする、まあ、なんて言いますかね、クリスチャンのグループがあるんです。その代表を今務めていらっしゃる宇佐美実先生という方がいらっしゃいます。宇佐美先生はカリフォルニア州バークレー校、いわゆる UCLA を卒業なさっているんです。で、先生はそこでね、何を勉強してきたかっていうと、宇宙物理学と進化論と、それから言語学を学んでいらっしゃったんです。で、この UCLA という大学は、教授の中にノーベル賞をもらった人がたくさんいるんです。ですから、ノーベル賞をもらった学者から直接授業を聞くことができるわけですよね。で、宇佐美先生は入学した時にはもうすでにクリスチャンでした。お父さんもクリスチャンですから。で、大学のこのガイダンスを聞いて困ったんです。どの授業を取るか。もう取りたい授業がいっぱいあったそうです。もう授業時間決まってるんだけど、もう取りたい授業がいっぱいある。どれにしようか。で、悩みに悩んでですね、その中でどうしてもこの授業は受けたいと思ったのが、ティム・ホワイト博士という方の授業。ティム・ホワイトというのはね、進化論科学者の第一人者です。アメリカでナンバーワンと言われている人です。アメリカでナンバーワンってことは多分世界でナンバーワンってことでしょうね。この進化論の第一人者、本家本元と言われる、この先生の授業はぜひ外せない、ティム・ホワイト。で、取ったんです。で、最初の授業に行ったらですね、もう教室満杯。800人入れる教室だったそうですけども、もういっぱい。要するにね、履修してない、申し込んでない学生たちもね、このノーベル賞をもらった学者の授業を聞きたいってね、モグリの学生がいっぱい授業に来てたそうです。それぐらいもう大人気の授業なんですね。そのクラスで、 ホワイト博士がね、まず第一番、開口一番、こうおっしゃったそうです。皆さんは進化論を学びに来たと思いますが、皆さんは大変な授業を取ってしまいましたね、と。というのは、進化論は論争に明け暮れる学問です。答えのない疑問が満載の分野です。絶対的な事実と言えるようなものは何一つない分野です。って言ったんだそうです。そしたらそこに集まってた学生がみんな、嘘って言ったんだそうです。つまりね、その授業に聞きに来た学生たちもね、進化論っていうのはもう確立された科学だと思ってたわけですよ。ところが第一人者からね、これは答えのない疑問満載の分野です。事実と呼べるものは何一つ見つかっていないような分野です。よくこんな授業を取りに来たねってこう言われて、みんながびっくりしたってことですよ。そもそも科学というのはね、科学者一人一人が持っている主観から始まるんです。つまり科学者が一つの仮説を立てるわけです。多分こういうことだろうと。で、いろんなことを研究して自分の仮説を証明するデータをこう集めるわけですよね。で、こうデータを集めて、あ、やっぱり自分の仮説は正しいっていうことを、まあ、発表するわけです。で、発表した時点で誰もそれに反論できない、あるいは反論するようなデータがどこにもないとなると、とりあえずそれは事実として認定されるんです。そうやって有名な科学雑誌にそういう論文が載るわけです。以前も話しましたように、10年も経つとですね、大体9割は否定されてしまうんです。ですから科学的な事実というのは期間限定の事実ということですよね。ですからいろんな情報がどんどんまた集まってくると、10年前の事実だと発表したことが、あれは実は間違っていましたということがしばしば起こるということです。進化論に関してもそうですよね。で、進化論って何かというと、この世界は一つのまず前提があって、この世界はこれを作った神という存在はいないと。これは偶然にたまたまに存在したんだ。生命というのはある時何かの偶然で発生し、そして長い時間をかけてそれが生命体に変化し、徐々に徐々にまた長い時間をとってより高度なものに進化してきて、そして現在の人間に至ってるんだという、これは仮説ですよね。で、その仮説を立証するためにいろんなデータをこう集めていくわけですよ。で、科学というのは自分の前提に反するような事実やデータが見つかっても、それを無視したり排除したらダメですよね。これは科学者の態度、風上にも置けないわけです。で、自分の前提と間違う情報が出てきたら、普通は前提が間違ってるかもしれないと疑うわけです。そうやってまた別の仮説を立てていく。これは科学者の態度ですよね。ところがですね、進化論科学の分野では何が行われているかっていうと、神はいない、偶然に進化したんだという前提を覆すようなデータがいっぱい出てくるんだけれども、進化論科学者たちはそういうデータを無視したり、あるいは捨ててしまうということをしてるんだと。でね、日本の進化論科学者の第一人者というのは誰かというと、今西欽治という先生です。京都大学のね、住み分け理論というね、理論を発表した人です。ところがこの今西先生が以前ね、科学者廃業宣言というのをなさったんです。どうしてかというと、それは世界のそういう進化論科学界の現状に憂いたんです。進化論科学者たちは、生物は進化したっていう仮説を立ててるんですけども、その出てくる情報の中にはね、どうも進化としたとはその思えないよねっていう情報がいっぱい集まってくるわけです。ところが進化論科学者たちはそういう情報は全部排除して見ないようにしている。もうこれは科学者の対処じゃないと。だから私はそういう領域からも足を洗うんだ。私は科学者廃業宣言をしますっていうことをおっしゃったんです。これがね、進化論科学の現状なんです。 まさにね、ティム・ホワイト博士が言うように第一人者がね、進化説が論争に明け暮れる学問で答えのない疑問満載の分野であるならば、もうそろそろね、前提を変えた方がいい。つまりたまたま偶然生命は発症したんだっていう、このね、前提は変えた方がいいわけですよね。答えのない議論満載ならば、この世界を作られた神がおられる。それはね、科学的に考えても少しも変なことじゃないんです。神が作った、よくこの科学が発達した時代にそんなバカなこと信じてられねって、よくクリスチャン攻撃されますけども、でも進化論だって何にも証明されてないんですよ。ね。むしろ科学が進めば進むほど進化論は苦しくなっていくんです。証明するのがますます難しくなっている。そういう現実があるということです。だから私たちはね、聖書の信仰、聖書が言っている、この世界を作られた神がおられるんだってことを、もっと確信を持って信じてもいいってことです。ダビデは人間を作られた、いや自分を作られた創造主なる神の助け、その皆を呼んで助けを求めています。で、この時ね、ダビデはどういう人生の状況にあったかというと、サウル王様に命を狙われて、荒野を逃げ回るという、そういう中に彼は置かれていたんです。ダビデが若き日に、多分15歳か16歳ぐらいの時に、ペリシテ人の巨人戦士、ゴリアテを倒しましたね。出来事以来、イスラエルの人々のこの注目はダビデという人物にこう集まり始めたんです。もう気の早い人物はね、もう次の王様はダビデだっていう人たちもいたわけですよ。まだ10代の若者を捕まえてですよ。最初はゴリアテを倒したので、サウル王様も、ダビデを登用したわけですよ。ところがダビデの人気がね、どんどんどんどんこう高まってくると、やがてダビデに嫉妬心を覚えるようになるんです。で、その嫉妬心がやがて殺意に変わっていくんです。そうやってサウロの兵隊たちに命を狙われて荒野を逃げ回る。9節のね、私を取り囲んでいる者たちの頭、頭っていう言葉がありますよね。私の攻撃をしてくる人のリーダー、それはサウロのことだと思いますね。ダビデはしかしこのサウル王様とのこの対立の問題を自分の力で決着をつけようとするのではなくて、神様の御手にそれを委ねたわけです。それが9節から11節の言葉ですよね。もうあいつ邪魔だから俺が殺してやる、そういう態度ではなくて、主よ、この問題はあなたもご存知です、あなたの御手に委ねますので、あなたの方法で解決してください。その結果、サウロはやがてペリシテ人との戦いで敗れて戦死します。ダビデはだから自分の手を汚すことなく、自分の問題を解決することができたわけです。そしてその後ダビデはサウロの後を継いで、イスラエルの王となるわけですね。ダビデの詩というのは詩編の中にたくさんありますけど、詩編の55編もダビデの歌なんですが、55編の22節でダビデがこう言ってるんですね。ダビデのマスキールと題がついています。マスキールというのは悟りの歌って意味です。つまりダビデが悟ったことがそれに歌われているんですが、その中に、あなたの重荷を主に委ねよう。このあなたの重荷っていうのはね、直訳をするとあなたに与えられているもの、また別の訳はあなたの将来を、ね、あなたに与えられているもの、あるいはあなたの将来を主に委ねよう。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない、ね、あなたが直面している問題を主の御手に委ねなさい、任せなさい、あなたの将来の思いやずらや心配を委ねなさいと。主に信頼する者に対して主は必ず最善をしてくださるから、これがダビデの信仰だったわけですよね。ですから12節13節は神様に対する信頼の祈りをするわけです。ダビデは12節で自分のことをね、苦しむ者とか貧しい者っていう表現を使っています。それは自分自身は神様により頼まなければ生きていけない存在です、そういうこの自分自身の対する見方ですよね。 私は神様、あなたの助けがなければ、あなたの支えがなければ、生きていけない人間なんです。だから、よろしくお願いします。で、12節に、私は知っています。って、この言葉に、ダビデの絶対的な信頼がね、伺えますよね、神様に対する。私は知ってます。あなたが私を愛し、最善をしてくださること。この問題にもあなたは深く関心を持っていらっしゃって、必ず解決してくださることを私は知っています。まだ将来のことなのに、私は知っています、そうしてくださること。ここにね、ダビデがこの神様に、主なる神様にどれだけ信頼を置いていたかということがわかります。13節にも、あなたの御名に感謝し、あなたの御前に安心して住むでしょう。ね。この私を今悩ませている問題も必ずは決着をつけてくださる。だから私はやがて平安な心になる時が必ず来ることを知っていますってことです。まあ本当にね、ダビデの信仰を見て主はね、お喜びになったと思いますよ。こんなに私を信頼する人間を他に知らないっておっしゃったかもしれない。いつも言いますようにね、人格を持っている人にとって誰かから信頼されるってことほど嬉しいことはないということです。だから聖書は繰り返し繰り返し信仰によって、信仰っていうのは信頼って意味ですよ。その神様ご自身のご性質、神様の能力、神様のご計画、それに私は全幅の信頼を置きます。ということですよね。このような姿勢を神様が喜んでくださらないはずがないわけです。以前もちょっとね、紹介したことがある、吉岡佑さんっていう、教育家の方がいらっしゃいます。ご自分ではね、児童文化研究家とおっしゃってますけども、たくさんの本をお書きになってますけども、吉岡さんは子供の時に、小学生の時に6回転校してるんです。つまり、1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生、みんな違う学校に行ってるんです。お父さんの仕事の関係でね。で、その小学校6年間で6人の先生、担任の先生いるんですけども、一人だけね、忘れられない先生がいる。4年生の時の先生です。で、彼はね、その担任の先生にね、いつもね、あだ名をつけるんです。カバとかね、いろいろつけてるんです。で、4年生の時の先生のあだ名はね、コオロギです。コオロギ先生。声がね、すごい美しかった。コオロギのようなね、美しい声の先生だった。女の先生です。でね、その、新学期が始まった時に、体育の時間に、先生がね、みんなにね、4年生のみんなですね、みんな逆立ちして歩ける、やってみようかって言ったんだそうです。で、元気な男の子たちが、よくできるよとか言ってね、それ逆立ちするんだけど、みんな一歩二歩ぐらいでバタバタ倒れるわけですよ。ね。中には逆立ちだってできない子もいるわけです。と先生がみんなダメね。先生だったらね、この狭い校庭だったら逆立ちして一周歩けるわよって言ったんです。そんなできっくないよ先生。先生そんなことできたら先生の言うこと何だって聞いてあげるよって、ある悪ガキが言うわけですよ。そしたらみんながね、聞いてやるよ、聞いてやるよ先生、やってみてよってこう言うわけです。と先生がね、ふっと逆立ちしてね、狭い校庭でしたけど、ぐるーっと逆立ちしてね、一周してくるんです。実はこの先生ね、体育大学の出身なんです。だからね、お茶の子さいさいですね。逆立ちして歩くくらいはね。でも、これでね、いっぺんに子供たちの心をつかむんです。ね。先生すごいと。今度俺たちの担任の先生すごいぜって、うちに帰って子供たちに自慢するわけですよ。逆立ちして校庭一周したぞって。で、この、吉岡少年もね、先生のことが大好きになるわけですよ。だからね、その4年生が終わって、次の学校にまた行かなきゃならないときね、これほどね、先生との別れが辛いものだとは思わなかった。初めて思ったと。それまでね、1年生も2年生も3年生の時も、それぞれ担任の先生とお別れするんだけど、その時はむしろね、ほっとしたそうです。あ、この先生ともう、さよならできる、よかったと。そんな先生だった。ところがね、コオロギ先生との別れは辛かったと。先生との別れがね、こんなに辛いものだと初めて知ったって、書いてらっしゃるんですけども、でね、その転校していった後も、そのコオロギ先生との手紙のやり取りが続くんです。で、それはね、ずーっとその後、社会人になってからも続くんです。で、やがてね、コオロギ先生の訃報が届くんです。 先生が亡くなった。だからもう何十年って続くわけですよね、その。で、後日ね、先生の住まいを訪ねるんです。ね、そしたら、娘さんがいらっしゃってね、お母さんの遺品をね、コロギ先生の遺品をいろいろこう整理してると、たくさんの日記が出てきたそうです。で、その日記の中に、この吉岡君のことが書いてあるページがあったんです。だからコロギ先生の娘さんがね、まあ、吉岡も先生ですよね、に、こう、のことが書いてあるページをね、コピーして、これ吉岡先生のね、あの母が吉岡先生のことを書いた一文ですので、記念に、持っていってくださいってコピーしてくれたそうです。その先生の日記の内容を見てね、もうそれは吉岡さん自身も忘れてたんですって。で、日記を読んで、ああ、そういうことあったなってことが書いてあった。それ何かというと、4年生の時のね、ある夏の夕方のことです。もう授業が終わって、みんなほとんど子供たちはもう帰ってるんですよね。で、何かの理由で吉岡少年は、まあ、学校に残ってたんです。そしたらたまたまね、職員室の中から、そのコオロギ先生がね、校庭の方を見てる。まあ、夕方ですよ。ね。で、それを遠くからこう、見ててね、ああ、先生素敵、綺麗だなって、まあ、少年心にね、この先生になんていうかな、ああ、素敵だなって思いながらこう見てたんですって、その先生の顔をね。まあ、先生は気がついてないですよ。そしたらね、先生の顔の前に、雲がつつつーっと降りてきたんです。もちろんね、雲が降りてきたのは窓の外の方なんです。で、中にいる先生はその雲の存在すら気がついてないわけですよ。距離が相当あるから。でも、吉岡少年の角度から見たらね、先生の顔のそばに雲が落ちてきたよう、降りてきたように見えたんですって。で、そばにあった石を拾ってね、その雲をめがけて石投げたんです。吉岡さん、ぺーって先生になんてことをと思ったんですね。だその場面をたまたま他の先生がね、男の先生が見てたんです。で吉岡何してんだ先生に石なんか投げてちょっと低いにつれ来いって呼ばれたんです。でね、散々絞られるわけですよ。先生に石投げるとはなんだ。でも彼はね、ちょっと恥ずかしくて理由が言えなかったね。先生に見とれててなんか言えなかったね。でもやっとね、実は先生の顔のそばに雲が降りてきて、その雲をめがけて石投げて先生に投げたんじゃないんですって今やっと言えてね、それでまあ、ことは収まったんです。でもね、叱った先生の疑いは晴れてないわけですよ。で、その日のことがね、書いてあったんです、日記に。そのコオロギ先生がね、こう書いてるんですね。私は信じる。吉岡君の言葉を信じる。私は吉岡君のことを信じる。って書いてあったんです。もうね、何十年も前の話なんですけども、吉岡さんはね、その先生の日記の言葉を見てね、本当に嬉しかった。ね、私はこいつが一生投げるのを見たんですよっていうその同僚の先生の言葉じゃなくて、僕はそういうつもりで先生に一生投げたんじゃないんですっていうその吉岡少年のね言葉をコオロギ先生は信じてくれたわけですよね。私は信じる。吉岡君の言葉を信じる。私は吉岡君のことを信じる。まあ短いね文章ですけど、そう書いてあったそうです。それをね、もう何十年ぶりにもう一度こう見てね、もう本当にね、泣けて、もう一度コオロギ先生に会いたいなってその時思ったそうです。私たちにとって誰かにね、信頼してもらえる、信じてもらえるってことはね、本当に嬉しいことですよね。特に誤解された時に、いや、君はそういう人じゃないよ。君のことよくわかってるよ。君はそんなことする人間じゃないよ。って本当に信じてもらえるときは嬉しいことですよね。私たちがこのダビデがこの時直面したような何か深い淵の中にいても、いや神様はこのことをちゃんとご存知なんだと、そして必ず解決してくださる、私の将来を準備してくださっている、私の将来を委ねれば必ず良きにしてくださると信じること、神様がどんなに 喜ばれることか、ね、主なる神様は必ず救い出してくださる。将来になされる神様の良き技、祝福を信じて揺るがない、そういう信仰をね、主は必ず喜んでくださるはずです。私たちもね、ダビデのようなそういう信仰をさらに確かなものにしていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ダビデが大きな深い淵の中にあって、将来に何の光も見えないような絶望的な状況の中にあって、必死にあなたに叫び求めています。その姿勢の中にあなたに対する絶対的な揺るがない信頼というものを私たちは見ることができます。ダビデの人生を導き祝福された神様は、イエス・キリストを通して私たちが信じている神様でもあります。どうぞ私たちもしばしば深い淵に落ちるような出来事に遭遇するかもしれません。いや、している方もあるかもしれません。でもそのような時に、ダビデのようにあなたに対する揺るがない信頼を持ってあなたを仰ぎ見ることができるように、私たちの信仰をさらに確かなものにしてくださるようにお願いします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをいたします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。はい、今日は生産式